朝日新聞ポッドキャスト、音でよみがえる甲子園。
今回は姉妹番組ニュースの現場からより、プロ野球や高校野球の実況を務めて30年、朝日放送テレビのアナウンサーのお話をお届けします。
朝日放送で阪神戦の実況を30年余り続けてきた伊藤志龍アナウンサー。話は2002年の星野監督就任後、初采配の試合の実況を担当したところから始まります。
ご紹介させてもらいましたけども、あのやっぱりこう強かった頃で言うと、こうやっぱ星野監督の頃っていう風に、こうその頃ももう阪神の担当されていらっしゃったんですかね。あのこの頃っていうとどんな感じですかってざっくりした質問するのとあれですけども、
まあ、1990年代の係から、いわゆる暗黒時代なんて、言われますけれども、が続いてまして、監督もですからどんどん変わって、中村克弘さんが藤田平さんになり、で吉田芳雄さんが3回目の登板をされ、野村克也さんになり、なかなかまあチームが上向かなかった時に、まあ、星野仙一さん本当にこう何もかもを変えていったっていう感じがありまして、まあ勝つマインドっていうんですかね、負けて悔しくないのかお前らというところからスタートして、まあちょっとね、まあこれも20年ほど前なので、まあ今風の考え方ではないかもしれないですけどね、褒めて育てるというよりはもうビシッと厳しいところは言う、まあ阪神タイガースに来てからはさすがにあの鉄拳はなかったと聞いてるんですけれども、まあそういった厳しさを前面に押し出して、その代わり力を発揮した選手は思い切り重用していくっていうことで、一気に空気が変わったように思いますね。
初采配のね、2002年に就任されて、で最初の試合開幕戦を担当されたというふうに聞いたんですけど、
そうですね、これ井川とジャイアンツ上原で、巨人がまあ
どっちもメジャーに行く、
そうですよ、で巨人がまあその時強烈に強くって、1番二岡、2番西、3番高橋由伸、4番松井、5番清原、6番江藤なんていうね
すごいです。
もうそれまで11年連続開幕戦負けてたという阪神が、まあ、はっきり言って勝てるわけないわけですよ開幕黒星からあの計算してたものが、
そう確かにね、その試合ね、紙面引っ張り出したんですけど、開幕戦の阪神の勝ち負けっていうのがね、一覧になってるんですよ、そこに、今おっしゃったように、その歴代の監督の名前とですね、こう黒星がこうどこに どれぐらいで負けたみたいなのがこうずっと書いててですね、当時の開幕投手とかでもですね、懐かしい中西さん、
そう1990年にあの中西清輝さんが完封勝利を広島戦でやりまして、その後91年から2001年まで11連敗してて、
そうですね、そうで、
そ
こでね、こう2002年のこう開幕の東京ドームですね、で井川投手を、これまだ2年目とか3年目とかそんなぐらいって書いてませんでしたっけ。
そうですね、彼7年に入団してきたんですかね、だからプロ5年目ですね。
僕その紙面のですね、記事を読んだらですね、こうなんですか、東証はこう動かなかったと、9回の 1、2塁2点差で 1、2塁一発出れば逆転サヨナラですよねっていう場面で、こう同日動かないっていうのが、それまでの監督と違うところなのかなってやっぱり思ったりする
んですよ。いや、そうなんですよ、もう星野監督はもうとにかくもうこの日もう燃える男星野選手ですよね、現役時代から巨人戦には燃える、で中日の監督時代も巨人戦には燃える、巨人に勝ってこそっていうんで、これは僕はあの中継してましたんで、後から聞いたんですけど、この試合の終盤に差し掛かった時に、星野監督、もうあまりに要するにこう熱が入りすぎて、ちょっとあのフラフラフラっとなられたらしくって、まあ、最後は井川に託すところはもちろん星野監督の決断なんですけど、最後の最後のところは采配は、時のヘッドコーチの島野郁夫さんに、島ちゃんちょっと頼むと、俺も座ってられへんって言ってあのベンチの後ろで寝てらっしゃったらしいんですよ。で勝ったって聞いて、よっしゃーって出てきて、当時ベンチの控えにいた選手たちが、いやちょっとこんなことありましてって聞いて、であのあれだけの歴戦の優であったエース星野仙一、中日の名監督星野仙一が、たったこの一試合に、もう自分がもう
あの立
てなくなるぐらい、こう集中してるっていうところで、やっぱりナインが一気にこう燃えたっていうところもあって、でこの試合から阪神は、開幕7連勝するんですよ、この年、で 8試合目で神宮球場で阪神は負けるんですよね。だから開幕8連戦を7勝1敗で行ったんです。これ未だに覚えてるんですけど、このゲームも私中継に行ってまして、デーゲームでした。であの時はリポーターだったのかな。で神宮球場って今もそうなんですけど、普通は試合が終わったら選手たちはベンチからロッカー引き上げていくんですけど、神宮球場ってちょっとロッカーの作りがベンチの裏にはほんのちっちゃなあの物置スペースぐらいしかなくって、本格的なロッカーはそれぞれのファールスタンドの奥にありますんで、選手は試合が終わったら一旦グラウンド出てくるんですよ。でファールグラウンドを歩きながらポール際の通路を通ってそのロッカーに行く。これ一塁側も三塁側もそうなんですけど、そうすると阪神も神宮のホームチームでいうとヤクルトも、あの選手たちはそのファンの目の前をファウラルグラウンドを通ってロッカーに行くので、さあ何が起きるかというと、とうとうの阪神ファンは甲子園の阪神ファンよりある種えげつないところがございまして、ほら阪神が負けた時なんだ、結構なヤジが飛んでくるんですよ。で我々は監督や選手の談話聞かなきゃいけないっていうんで、そんなシーンをね、あのファンの皆さんもあのご覧になったことあると思うんですけど、例えば井川なら井川、星野監督なら星野監督のように、
ぶら下がってるわけですね。
そう、いわゆる我々用語でいうぶら下がりですよね。記者たちがその取材対象にひっついて歩いていくっていうと、そのファンのもうえげつないヤジが聞こえてくるわけですよ。で時の星野監督がだから7連勝して初めて阪神の監督として負けたのが神宮球場で、そのファールグラウンド歩いていくんですよ。そしたらやっぱね、神宮球場の阪神ファンは結構えげつなくて、
えげつないんだ、
星野こんなとこで負けたらお前今までと一緒やでみたいな、東京弁だったかもしれないですけど、あのヤジを飛ばす人がいましてね、そしたら星野監督が多分ね、試合が終わった後コーヒーかなんかを持ってらっしゃったと思うんですけど、もうこのコップを歩きながらそのバーッと声が聞こえてきてた時に、このコップをバーンとファールグラウンドを投げて、それを自分のスパイクでバーンと蹴って、うるせえと、まだ見とけよって、1個負けたぐらいでガタガタ言うな、
すごいですね、
タイガース強くなるんじゃって言って、もうあのファンに喧嘩してるんですよ、口喧嘩。わ、この人一つ負けただけでこんなに悔しいんだと、お前らに言われるまでなく、わしは悔しいと、いうことをもうあらわにしてて、まあ、そんなの見てると、いや今までの監督がどうこうって意味じゃないけど、あ、星野仙一さんってこういう人なんだって、だこれは必ずいろんな人たちに伝播していくなっていうのは、
だ選手もその姿を見るわけですよね。
見ますよ、監督がヤジ出した方に向かって喧嘩してんでっていうね、いう感じでしたけどね、だから、本当に、一時が万事でそういうことの積み重ねで、2002年は残念ながら優勝はできませんでしたけど、2003年の優勝につながっていくのかなっていう、
やっぱ人間っていう野球選手だって、先ほどねそのあのこう気持ちとしてですけども、その自分が悔しいよりもこう星野さんみたいな人が悔しがってることの方がこう奮起の材料になるのかなっていうのはありますよね、この人を勝たせてあげたい、この人を喜ばせたいって、思いながら尊敬、例えば職場でもね、やっぱ尊敬する上司がいて、その人がこうと一緒になんか仕事をしてね、こういい結果を得られたらっていう、自分がこう評価されることよりもこう頑張る材料になるのかなと思ったり、今ね聞いてて思いましたけども、
星野さんはですから、我々取材に行った時もそれはあの怖いですよ、ピリッとしてらっしゃいましたけど、でもやっぱりそのすごく相手を、立てるじゃないですけど、その尊重するっていうんですかね、選手に対してもさすごく厳しいけど、だけどお前たちはプロなんだから、自分たちでやると、任せるとこは徹底して任せると、例えばあの今の監督の矢野明弘さんなんかも、正捕手ですよね、で当時星野さんはてるてるって、矢野監督のことをおっしゃったんですけど、ものすごく厳しかったそうですけど、でも阪神の監督になって細かいその配球であったり、そんなことに要求をしてきたりっていうことは、矢野さんにはなかったって矢野さんおっしゃってて、そこはてる、お前の仕事だからお前に任せると、だけど勝ち負けの機微っていうところでちょっとこうひるんだような配球したり、そういうことは絶対許さないっていうところ、ここまでから徹底してらっしゃったんです、厳しいのは厳しいけど、任せる、いい意味で立てる、で失敗したら俺が責任を取るっていうところをすごく明確にやっておられた監督でしたですよね。
よくね、理想の上司なんてランキングなんてありますけどね、やっぱりこうその通りの人なんだなっていうのは、星野さんね、よく上位に出てきていましたけども、
そうですね、
そういうトレンドだったなというふうに、 思いました、はい、でその星野監督がついに2003年に胴上げされるわけですけれども、はいはいはい、そのこの年のこうなんか覚えてる思い出ってありますか？
それこそ今年の阪神にちょっと近くって、はいはいはい、まあまあシーズン始めってそんなに大きな連勝はしないんですけど、はいはいはい、まあどうかなっていう勝負をうまくものにしながら、うん、気がついたらどんどんどんどん2位以下とゲーム差離れていって、うんうんうん、まあ、今年はちょっと追いつかれて追い抜かれましたけど、うんうん、はいはい、これがまあどんどんどんどんどんどんどんどん開いていくっていう、はい、ことで、はい、もう7月に優勝へのマジックナンバーが出るというような、そうですね、そうでしたね、ものすごいシーズンで、はい、ただ星野さんはもう本当に真顔で、うん、いや何が起きるかわからん、うんうんうん、何が起きるかわからんってずっとおっしゃってて、はいはい、というのはすごく印象に残りますけど、ね、はいはいはい、いやいやそうだって普通に計算して、はい、阪神が全部負けても優勝できますよぐらいの感じだったんですけど、はいはい、それでもやっぱり緩まない。
昔ね長嶋監督がね、はい、メイクミラクルとかつって、はい、何ゲーム差ですかねちょっと分かんないですけど、はい、すごい大逆転劇を演じて優勝した年なんてのもありましたからね、
はい、
星野さんとしてはそういうのもあるからっていうのはもうやっぱり頭の中にないと最後まで走り抜けられないという、
はい、
一試合たれても気を緩んじゃいけないんだっていうのは、うん、星野さんの経験がねなせるこうところだったのかなっていう感じありますよね。
まあ、でも実際その9月に優勝がかかったところで、はい、もう一つ勝ったら優勝っていうところで随分負けが込みましてね、やっぱそういうことってあるんだなと思いましたけどね。
はい、っていう感じで、まあ、2003年のこうあれ確か甲子園で、
はい、
よくほらその当時のこう振り返る VTR やなんかで、
はい、
この甲子園でみんなの前で胴上げされたかったって言うんですよね、はい、星野さんが。で、あ、確かね、なんか2位の試合を待ってたんですよね、はい、確かね。
あれね、祝日だったんですよね、はいはいはいはい、ですから阪神がデーゲームで、うん、赤星選手がサヨナラヒットを打ちまして、マジックナンバー1になって、
はいはい
はい、ナイトゲームでマジック対象相手のヤクルトが
試合をして、はいはい、これまたヤクルト、
うん、そうなんです、はい、でヤクルトが負けたことによって、はい、阪神が夜優勝で、うん、だからお客様もだからあの試合残ってらっしゃったんですよね、
うんうんうん、
まあ、それこそ甲子園球場の配慮ですよね、
はい、
試合が終わったらお帰りくださいなんですけど、はい、まあまあじゃあ残っておいてください、はい、で、はい、お客様いらっしゃる中で、はい、ヤクルトが負けたっていうことが分かって、
うん、
甲子園で胴上げということでしたけどね。
塩谷さんこの頃のこと覚えてます？
はい、この日号外を作りました。はい、まあ、阪神ファンにとっては編集者冥利に尽きる仕事ですね。そ
うですよね、うんうん、
それ以来作ってないです。
そうですよね、
はい、
うん、いやそうなんですよ。朝日新聞大阪本社もこうそれだけ盛り上がるというかですね、まあ、今はどうなのか分かんないけど、号外っつっても紙でちゃんとこう新聞の紙としてすり上げて梅田とかに配りに行くみたいな号外ですよね。
そうそう、祝日でしたんで、うん、
はい、
やりましたね、
はい、ね、その
しかも配りに行くとすごい勢いで奪い取られるような、うん、配るのも行ったんです実は私、はい、すごいことになってまして、もう、はい、配るというよりは置いて逃げるみたいな、はい、そういう感じでしたね、
はい、うんうんうん、
ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞。
ちょっと話を横道それますけ ど、はいはい、それで言いますと、私は1985年の
85年
昭和60年に朝日放送に入社いたしまして、優勝の日は、うん、阪神百貨店の前の歩道橋あるじゃないですか、
はいはい、
あそこから当時の久米宏さんのニュースステーションに中継を入れるっていう担当を、はいはい、まあ、新人ながら、はい、たまたまローテーションで任されまして、
はい
はいはいはい、もう本当に橋が揺れてましてね、優勝決まった瞬間に
夜です、
はい、どんどんどんどん優勝決まったら、はい、あそこから中継やりますってことになって決まりましたんで、
はいはい、
まあ、どんどんどんどん人が出てきてですね、
はいはいはい、
でこの人たちがまあどんどんどんどんあの御堂筋の向かって歩いていくわけですよ、
はいはいはい、
もうこの梅田だけでは収まりきらないので、
はい、
久米さん今御堂筋を南の方へみんな難波の方に歩いていって、はい、だから飲み屋さんからもどんどんどんどん人が出てくるし、ものすごいことになってます、
はい、
なんていう中継をした覚えがあって、はいはい、でこれが後にあまり褒められたこっちゃないですけど、
はい、
そうやって歩いていった人が次々に道頓堀飛び込んでるんで、
その流れなんです、
はい、その中継を私やってた記憶がありますけれども、
なるほどですね、はい、今 だからまあ今ねコロナとかいろいろあるけども、はい、優勝するとこうやっぱ街がね全然違ってきますよね、その空景とかね、
はい、うん、どこからこんなに人が出てくるんだろうっていうぐらい人出てくる
んですかね、やっぱ阪神電車の中なんじゃないですか。
ですかね、まあ、梅田界隈の飲食店から次々に人が出てきてたらしいですよ。
で、まあ、みんな見に行ってんのかな、その飲み屋さんとかで。
そうですね、うんうん、まあまああれ夜のですから、優勝が神宮球場で決まったのが夜中の10時前後ぐらいでしたんで、
甲子園から帰ってくる人じゃないんですか。
はい、そうです、そうです、はいはいはい、ですから一斉に皆さん出てきて、はい、でまあ喜びを分かち合いたく、
はい、
はい、でこれをこう、まあ、大阪でいうと御堂筋って長さ4キロぐらいですけど、はいはいはい、これまあそれなりにこの南北の御堂筋の脇には繁華街がずっとあの飲食店の中ありますんで、そこからどんどこどんどこ人が合流してくるというね、ものすごい一日でしたけどもね。
なるほどですね。なんかそのいやだからこう皆さんが今日勝ったら優勝決まるとなって街に繰り出して、でこうみんなで分かち合いたいとなると、こうやっぱり飲み屋さんに入ってテレビ見て、でこうああだこうだ言いながらね、
はい、
わーって盛り上がって、まあそれ昔も変わら、今も昔も変わらない光景かもしれないですけど、
はい、
当時からねやっぱこう阪神ファンっていうのはこう毎年毎年そわそわさせられてで、昭和の女に裏切られながらですね、はいはい、9月10月秋をこう、
はい、
切ない思いで過ごしてた人たちが、
はい、
こう一致団結してですね、
はい、
こう喜びに沸き起こるというのは、
はい、
こう今も昔も変わらないんだなと思って聞いてましたけど
ね。あとまあ2003年に戻りますと、はい、瀬戸山甲子園球場で星野監督胴上げがあって、
はい、
まあ、残念ながら福岡大英ホークスとの日本シリーズは3勝4敗で負けるんですけど、優勝パレードっていうのを大阪と神戸でそれぞれやったんですね、
はいはい、
11月の初めぐらいでしたですかね、中之島をスタートしていってっていう、大阪はそんなルートだったんですけど、はいはい、これがまあ大雨で、
はい、雨、はい、
ものすごい雨だったんですよ、はいはい、これの ABC テレビが独占で中継をさせていただきまして、神戸はサンテレビさんが確かおやりになってたんですけど、でまず大阪でやって、その後神戸なんだった、
はい、
で神戸の方は確かね、その土砂降りもちょっと上がり加減だった記憶なんですけど、まあ土砂降りだったんですけど、その1985年は夜の街から出てきた人たちで御堂筋がいっぱいになってたんですけど、もう2003年はお昼ですよね、午前中に阪神タイガースの選手たちがそれぞれあのバスのオープンカーっていうんですか、
うんうんうん、
あのオリンピックが終わった後なんかによくね、はいはい、パレードやってますけど、はい、あれを何台かしつらえていくところに、うんうん、もう都営旗営の人だかりで、うん、もうずぶ濡れになりながら皆さんがこう手振ってらっしゃって、うんうん、で私それこう中之島に特設スタジオを作って、
はい、
で中継者からの映像をもらいながら、はい、ABC テレビ中継して、
はい、
まあ、あの時のもうずぶ濡れのファンの皆さんもそうですし、うん、選手がもうずぶ濡れですよ、だから雨ですから、
はいはい、
でユニフォーム姿ででも一生懸命手振ってんの見てて、
はい、
あプロ野球っていいなと、
はい、
あ優勝するってもう こういう空間ができるんだということはすごく思って、うんうんうん、それはあの未だに当時パレードに携わった皆さんはおっしゃいますけどね、
うんうんうん、
まあ、野球で忘れられないこともいくつもあるけど、うん、あの大雨のパレードは本当にプロ野球選手冥利に尽きたって、
うんうん、
でもそれは星野仙一さんがもうその当時その時点ではもう、監督は岡田に譲るっておっしゃって最後のお仕事だったような記憶なんですけど、星野さんが本当にもう雨に濡れて も,、うん、もうベンチでも彼は雨濡れても自分で奥に引っ込むことなくってね、
うんうんうん、
真ん中でこう采配振るってらっしゃいましたけど、
うんうんうん、
そのオープンカーでもびっしょ濡れになりながら先頭車両でも四方八方にあんな笑顔見たことないっていうようなね、日頃は厳しい星野さんがあの手振ってらっしゃったのがすごく心に残ります。またこ
う雨がこう、ね、思い出深いものにしてるっていう、こう絵面ですよね、
ね、
すごい浮かぶ、不審が浮かぶ感じがしましたが、
はいはいはい、仕事で携わったのもですから私すごく心に残りましたですね、
うん
うんうんうん、はい。
その後もその今日に至るまで阪神のこう試合をされてると思うんですけども、
はい、
こう他に何か印象に残ってる試合とかってありますか。
まあ挙げたらきりはないですけど、はいはい、まあその2003年から金本智明という、ね、
はいはい、
素晴らしい選手が阪神タイガースに入ってきて、うんうん、はい、まあ、常にチームを引っ張るという、
はい、
あやっぱこういう人がいるからチームは強くなる
んだ、
本当にあの 私生活も豪快ってあの変な意味じゃないんですけど、はいはい、まあよく、はい、遊び、はい、よく練習しっていう、はい、まあもう飲んだり食べたりも豪快な方で、うんうん、ちょっとそんな席でご一緒したりなんかしたこともあって、うんうん、まあ、よくこんなにいけるねなんていうね、うんうんうんうん、焼酎をこうロックで飲むわけですよ。
はい、うんうん、
喋ってると喉かいてくるじゃないですか、
はいはい、
で我々じゃあちょっとじゃあチェイサーで水お願いしますって言うじゃないですか、はいはいはい、でわーっとロック飲んでたら、はい、チェイサーでビールって言うんですよ。え、はい、えってでロックでガンガン飲んでて、喋っててビール飲んで、わーって喋ってまたロック飲んでビール飲んでってやってて、これが例えばキャンプの時なんかみんなでわーってやってて、次の日は誰よりも厳しい練習を彼はするわけですよ。
朝からですね、
はい、そして毎日毎日皆さんご存知の通り休むことなく試合に出続けるという、やっぱこういう男がプロ野球のリーダーだなと思いましたけどね。
確かにそのなんか鉄人ってね一口に言いますけど、ああこう要するに試合に出てるだけが、はい、ね、鉄人じゃないわけで、
そうなんですよ、
その別に試合に出てない時間帯も動いてるわけで、はい、まあ、それは練習もするし、はい、酒も飲むし、
はい、
でそのこうだそういうところが鉄人なんだなと思ってね今聞きましたね。
そうですね、
なんか、はい、いや私生活はね、はい、こう真面目で酒も一滴も飲まんしとか、
いやそういう方ももちろんいらっしゃいます、うん、それであのしっかりゲームに出続ける方もいらっしゃいますが、
はいはいはい、
まあ、余談ですけどあの引退を表明した鳥谷隆さんも、はい、あの焼酎でビールやってるかどうか知らないんですけど、はい、鳥谷さんもそれなりにしっかりあの飲むときは飲むし、だからそのメリハリはしっかりしながら、
はい、
ただ節制一筋でやってたとは聞いてないですし、
はいはいはい
はい、面白いですよね。そうですね、
はい、まあ、確かにそうか、その心身ともに健康でいるためにはいろいろ溜め込むのも良くないと思いますからね。でその金本選手のお話出ましたけども、
はい、
あのね、そのだからいや金本選手 のそれこそ歴代の記録ですか、
はい、
シーズンごとの記録見たらやっぱ阪神にいた頃がこうピークに あるんですよね、はい、だから40本打つのも阪神だし3割だ、優勝者数も3割2分近く打ってるような感じの、はい、だったんですよね、はい、だからその一番の全盛期がこう阪神だったわけ でそれでこう、まあ、連続試合記録あるいは2000本安打なんかもね、はい、その阪神で記録するわけですけれども、はい、その辺の記録という意味で言うと、
はい、
う
ん、あの2000安打も実は私たまたま横浜スタジアムで
そうなんです
か、ラジオの実況中継担当してまして、うんうんうん、で2000安打達成しました。あれ何日か足踏みしましてですね、さすがの鉄人もやっぱりなんて言ってたのが、まあ記録達成した時に本人はちょっとこうなんていうんですか、こう照れ気味みたいな感じだったんですけれども、もう金本さんがだから一塁に到達した瞬間に、うん、三塁側のダグアウトから矢野明弘さんと新井貴弘さんがダッシュで出てきて、はいはいはい、もうね、金本おめでとう、
はい、
金本さんおめでとうございますってやってて、あ、だから周りがこんなに嬉しい気持ちになれる選手ってすごいなっていうふうに思いましたですね、
うんうんうん、
ま
あ、先ほどの星野さんもそうですけども、
あ、そうですね、
一野球選手である以前前にこう人間力っていうんですかね、そのやっぱチームであるスポーツですから、こうやっぱ軸になる人物がいてこうまとまるといいますかですね、そのなんかそういうこう、こう全然レベル違うんですけども、僕ね、この会社に入って、こう、何年かしたときに、あと、特に、移動しますと、
はいはい、
で送別会でですね、で、時のその上司の、まあ、総局長って、奈良総局っていう場所だったんですけど、はい、その総局長がですね、僕当時ね、県庁のキャップやってて、はい、選挙とか、知事選とかもあって、いろいろ頑張ってたんですよ、いろいろ、はい。で、自分的に頑張ったつもりなのに、こうその総局長が褒めてくれたのは、岸上はムードメーカーとしてよく頑張ってくれたと言ってくれたんですよね。ムードメーカーか、結構記者としても頑張ったつもりなんだけどなと思ってたんですよ。でそれね、年、はい、取ってきてだんだんじわじわ分かってきたのは、でムードメーカーってすごいもしかして大事なんじゃないかと。でこう今よくね、まあ、簡単に言うと職場のこうコミュニケーションを円滑にするとかっていう役割なんでしょうけど、こんだけ転勤が多い職場で、こう初めて来た人もいれば大ベテランの人もいればっていうところで、こうなんか冗談を言って笑わせたりとかで和ますのって、チームがチームとして動くために結構重要な役割なんじゃないかなとかって思い始めてたんですよね。な、全然こう金本選手とレベルが違いますけど、そのまあチームを引っ張るリーダーとかっていうのとはまたちょっと違うのかもしれないですけど、なんかそういうこういろんなキャラクターがあって、で引っ張る人、和ます人、チームとして動かす人っていうのが集まってのこう チームであったし、はい、そうやってこうやっぱり優勝するチームっていうのもやっぱりその戦力が整うだけじゃなくて、それが戦力がチームとして機能するためにはやっぱりそういう存在もね、はい、必要なのかなと思って今ちょっと聞いてましたけど、はい、全然ごめんなさい、僕のムードメーカーの話は全然レベルが違うんですけども、はい、で2000安打、
はい、
でそのだ新井選手もだ当時は広島からその金本選手の後を追うようにして移籍をしてきました
と、はい、たまたまじゃないですけど、だから本当にその金本選手が足踏みしたがゆえに、
はいはいはい、
新井選手の1000安打がちょうど同じ日になりますね。
同じ日なんですか、はい、ははははは、
面白いなと思いながら中継した記憶があります、はいはいはい、新井選手いいお天気で、
はい
はい、
あ横浜スタジアムですね、
すごくいいお天気のデーゲームで、はい、
うんうんうん、はい、でだからその金本選手もその、その 兄貴っていうぐらいだからね、はい、
その
慕われて、
そう
ですね、そのこう広島時代からこう背中を追ってきたんだなっていうのはよくわかる、はい、これ紙面でもねそうやって紹介されてるんですけど、
カラーでね、はい、そう金本さんバット折れてたんですよね、
はい、
ヒットね、
はいはいはいはい、もう最後の打席かなんかじゃなかった
ですかね、第4打席って書いてますね、ちょっとごめんなさい、そこのとこちょっと僕曖昧で、
うんうん、はいはい、っていうような、ね、試合もあったりなんかでですね、はい、で阪神の話をずっとしてきましたが、
これでもプロ野球話はまだまだ続きますが、続きはまた次回、シリュウさんがプロ野球で初めて担当した球団は近鉄バッファローズでした。伝説の 10.19 決戦の舞台裏を語ってくれました。
はい、ということで、伊藤志龍アナウンサーにお話を聞いてきました、
はい、
改めてそのラジオノートの PR をしてもらいたいなと思います、
はい、毎週火曜日から金曜日、はい、夕方の7時から9時までお届けをしています、はい、ABC ラジオ伊藤志龍のラジオノート、はい、心地よい音楽とともにその日起きたことをじっくりゆったり皆さんと語らっていこうということで、はいはい、まさに一日の締めくくりゆったりした気分になっていただきたいということでお届けをしております、はい、どうぞよろしくお願いいたします、
は
い、
この中にね、その翌朝の新聞の内容がちょっと聞けちゃうという、ね、
そうです、
お得なコーナーもありますよ、志村さん、
はい、頑張って喋りますので、はい、お楽しみにお願いします、はい、
ラジコの方でも聞け
るんですか、ね、そうです、もちろんです、はい、プレミアムに登録していただきますと、はい、400円弱で、はい、全国すべてのラジオ局が楽しめますの で、ね、はいはい、全国、各地の皆さん、はい、ABC ラジオどうぞよろしくお願いをいたします、
はいはい、ということで、伊藤志龍さんに、とお越しいただきました、ありがとうございました。
し
さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、朝日新聞ポッドキャスト、岸上渉がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。